じゃあですね、次のテーマは、仕事のスピードを上げる方法です。スピードを上げる方法です。で、まあ、今回ね、継承の参加者は、サラリーマンの人もいるし、主婦の人もいるし、学生の人もいるし、独立開業してる人もいるし、まあ、逆にフリーターの人もいて、そういろんな人が参加してくれてると思うんですね。で、その中で、まあ、やっぱり、すごく、時間的に辛かったと思うんですけども、同じ、まあ、会社員で、同じ時間しか使えなくても、片やこう売り上げをもうすでに上げてる。でも片や6週目で止まってるっていう、こうやっぱり差が開いてきてるんですね。で、この差は何なのかなっていうのをすごくずっと気にしてみてたんですけども、最初はね、そのウェブ関係かと思ったんです。例えば、カムタジアに慣れてるとか、ホームページを作ったことがあるとか、そういう人が早いのかなっていうふうに見てたんです。で、確かにやっぱりそういう人は早いです。そこで悩む期間が少ない分、やっぱり全く知らなかった人よりも、早いことは確かなんですけども、そうじゃなくてもやっぱり結果が出てる人がいるんですね。やっぱり仕事のこのスピードがこうあるなっていうふうに思ってます。で、仕事のスピードがね、こう、やっぱどんどん上げていかないといけないと思うんですよね。今はそのコンテンツ作るのに、5時間かかりました、1日かかっちゃいましたとかって言ってもしょうがないと思うんですね、最初は。でも、それをね、ずっといつまでも続けていたらもう、いつまで経っても追いつけない、収入がこう追いついてこないですよね。だから、どんどんどんどんスピードを上げていく必要があると思います。そう。で、書いてほしいんですけども、摩擦を消す。と書いてください。摩擦。摩擦を消す。で、この摩擦っていう言葉よく僕使うんですけども、すごい好きな言葉で、何でもそのスピードを妨げるのは、こう摩擦だっていうふうに思ってるんですね。そう。何でも物がこう擦れて、ツルツルの玉をこう転がすのと、ガリガリのね、イボイボがついた玉をこうゴロゴロと転がすのだったら、摩擦力が違いますよね、抵抗力が。だから、結局スピードが遅くなるんですね。それは、そのビジネスでも、人間関係でも、全部に、そのお客さんとの関係でも、摩擦があればあるほど、それ、物事がうまく進行しない、スピードが遅くなる、っていうことがあると思うんです。そう。で、その摩擦が、特に大きい、今回継承のメンバーでね、この摩擦が特に大きいなって感じたのが、完璧主義。そう。絶対に完璧なものを、完璧なコンテンツを出さなくちゃいけない。完璧なレターを出さなくちゃいけない。完璧なホームページを作らなくちゃいけない。そう、素晴らしいと思うんですけども、それじゃあやっぱり遅いんですね。で、これがなぜいけないかっていうと、完璧なものはこの世にはないってことなんです。そう、いくら完璧を目指しても、先には先があるんですね。そうなっていくと最終的にどうなるかっていうと、完璧を求めると結果が出ない。終わらせることができないっていうことになってしまうんですね。なので、その完璧主義もね、ポジティブな完璧主義だったらいいんですね。本当にお客さんのためを思って、最高のものを出したいぜと思って完璧主義になるのはいいんですけども、メールを見てる限りは自分が批判されるのが怖くて、完璧主義になってる人が多いなって感じたんです。だからまずね、この完璧主義をこう直してみないといけないということです。で、あなたがね、完璧に仕上げて、まあその商品を出すよりも、まあ今の現状で最高のものを出してお客さんに文句を言われてそれを直した方がお客さんとの信頼関係も深まるしスピードも圧倒的に速いんですね。で収入も圧倒的に入ってくる量が多くなるんですね。結局今ある最高のものを出して批判されてクレームを言われた方が早いししかもお客さんとの信頼関係が深まるんですね。なぜ信頼関係が深まるかって言ったらそれを訂正した新しいバージョンアップしたものを出せばいいですよね。そう。僕たちが頭で悩んだ、そのことよりも、お客さんが教えてくれることの方が正しいんです。なぜなら、すべて価値があるないを判断するのはお客さんだからなんです。だからまずね、この完璧主義っていうのを、ちょっともう一回、俺完璧主義になってないかな、私完璧主義になってないかな。しかも、それは、恐怖から来てる完璧主義じゃないかなっていうことをもう一度見直してほしいんです。そう。で、その摩擦は、あなたのスピードを妨げる、成功を妨げる、最も大きい要因だと思うんですけども、その中で、一番の摩擦。一番、人にとって、摩擦になってスピードを下げてしまうものは、これも書いてほしいんですけども、コントロールできないものを、コントロールしようとすること。そう。多くの人は、コントロールできないものをコントロールしようとして、そこに摩擦が生まれて、ストレスが生まれて、前に進めないんですね。で、コントロールできないものって何か。例えば思考ですよね、考え。今から何も考えないでください。って僕が言ったとして、どうですか？どれぐらい持ちますか？頭がぼーっとした状態。 お坊さんとかね、そういう修行してる人だったらできるかもしれないんですけども、普通だったら考えちゃダメだ、考えちゃダメだっていう思考が生まれたりとか、つい何かにこう目を取られてしまって、そこからまた思考が始まったりしますよね。そう、思考を完璧にコントロールしようと思っても無理なんですね。感情。そう、誰かに何か言われた時に、俺は感情を冷静になってコントロールするぜと思っても、もうムカッとするものは生まれてしまうんですね。あと時間をコントロールする。時間はもうみんなに平等24時間しかないんですね。時間はコントロールできないんですね。できるのは自分がこうどうするか、自分がその時間の割り振りをどうするかということですね。そういうふうに、多くの人はこの、まあ、人間関係、他人もそうですよね。家族をコントロールしたい、子供をコントロールしたい、部下を言うことを聞かしたい、上司をなんかね、どうにかしたいとか、コントロールできないものをコントロールしようとするから、摩擦が生まれて、ストレスが生まれて、スピードが遅くなってるんですね。だからあなたは、もう本当に決めてほしいんですね。コントロールできないものは、もうコントロールしないぞ。俺がコントロールするのは、自分だけだ。自分だけコントロールしようっていうふうにこう決めることが大事なんです。で、これは大きい字で書いてほしいんですけども、感情の引き金ボタンと書いてください。感情の引き金ボタン。で、僕たちには、感情を、こう、感情をね、ぐらぐらぐらって大きく揺らす引き金のボタンっていうのがあるんですね。みんな持ってるんです。たくさん持ってるんですね。そう。例えば、僕だったら、誰か人にね、こう、舐められてるなって感じると、もう、バーって頭に血が上って、すごく、まあ、感情的になってしまったりとか、舐められてるとかね、弱いとか言われると、もう本当に、もう超ムキになってしまうんですね。そう。で、みんなそういうものがあると思うんですね。例えば、インターネットをこう見て、なんか、エッチな画像を見たらもうそのままガーって言ってしまうとか、好きな番組を見たらそのままガーって言ってしまうとか、もうどうしても自分じゃコントロールできないぐらい感情が湧き上がってしまう、感情の引き金ボタンっていうのがあると思うんですね。そう。で、僕たちは、特にね、今大事な時期で、今成功の土台を築いている段階ですよね。この成功を築いている段階では、特にね、この感情の引き金ボタンを避けてほしいんですね。そう、これを、感情の引き金ボタンを我慢しようと思っても我慢できないんですね、もう。多分幼少期のトラウマとか、いろんなものからこう生まれてきているので、それをなくさない限りは、感情の引き金ボタンをポチッと押されたら、もう自動的にロボットのように反応してしまうんです。だから僕たちができることは、なるべく、その感情の引き金ボタンがない生活を送るようにするんですね。例えば、じゃあ、僕だったら、誰かにこう舐められたりすると、こうカチンと来てしまうので、そういうね、人を周りに置かないとかね、そういうことを言う人を周りに置かないとか、自分の人生の中から、自分の生活の中から、引き金ボタンを押されそうなことをこう省いてしまうんです。インターネットを見て、ついついニュースを見たら、なんか、アイドルのニュースを見たら、こう、ついつい見てしまうとか、政治家のニュースを見たら、なんか熱くなってしまうとか、そういうんだったら、じゃあニュースを見ないってことなんですね。テレビを見ない、ヤフーニュースを見ないとか、そういうふうにして、あなたの人生から感情引き金ボタンを探せば、減らせば減らすほど、摩擦が減って、あなたの成功のスピードがどんどん上がっていきます。そう。でね、本当に完全に、摩擦のない環境を作ってほしいんです。摩擦がない環境を作ってほしいんですね。そう。で、特に、まあ、今回は言いたいのは、まずインターネットとメールですね。インターネットとメール。ついついヤフーを開いて、何かニュースを見てそのままサーフィンしてどっかに行ってしまったりとか、メールの送受信をポチポチポチポチクリックして、いろいろメールが来て反応させられてしまったりとか、そういうふうにね、感情をこう、動かすものを、どんどん排除してほしいんですね。で、アメリカ人の、平均インターネット時間。アメリカ人が平均してインターネットを使う時間が、まあ、週に13時間というふうに言われてるんですね。これ多分メールを除くデータだったと思うんですけども、13時間も人はインターネットのなんかいろんなね、サイトを見たりとか、人のセールスレターを見てこう、いろいろ買おうかな、買わないかなって悩んだりとか、なんか YouTube を見たりとか、ニコニコ動画を見たりとか、ミクシーをやったりとか、Twitter やったりとか、いろんなね、アメリカ人でも週に13時間、だから1日1時間は最低でも1時間以上は、最低でもやってるんですね。そういうことを。そう。すごくもったいないですよね。週に13時間。1ヶ月で50時間とかですよね。1ヶ月50時間あったら、今のあなただったら、リサーチからコンテンツから、レターから、すべてできると思うんですね。そう。そういうもう無駄なものをね、どんどんどんどん排除してほしいんです。そう。で、もう一つその僕たちのこの感情をこう揺らがすというか、僕たちの摩擦になって、なってるものが、その、中途半端なもの。これミスター X がこう前に言ってたんで覚えてる人も多いと思うんですけども、みんな中途半端なものを抱えすぎてるんですね。 そう。で、何かをこう作りかけてるものとか、あれやらなきゃな、この仕事やらなきゃなと思ってほったらかしにしてるとか、誰々に電話しないといけないな、どうしようかなって、迷ってる状態の中途半端なものがいっぱい周りにあるんですね。そう。それを、もう終わらせるか、パズルが作りかけだったらもう作ってしまうか、電話してなかったら電話してしまうか、もしくは完全に忘れるか。もう電話しないと決める。パズルはもう捨ててしまう。読みかけの本がある。読むか、捨てるか。どっちか決めてほしいんですね。で、これ、すごく見えない力なんで、難しいんですけども、この間ね、話したんで分かると思うんですけど、僕本捨てたって話しましたよね。今もう本は捨ててるんですけども、全部。本を捨ててから、ま、本当にアイデアが出て、摩擦が減ったことを感じてるんですね。いかにその中途半端でね、読まなきゃいけないなっていうものが、忘れてるけど、無意識で僕たちの足を引っ張ってるんですね。コピー全力を出してるぞと思いつつ、頭のね、どっか1ミクロンが、本読まなきゃダメだよって言って、こう引っ張ってるんですね。全力で前のめりに慣れてないんです。だから、とにかく中途半端なものを終わらせてほしいんですね。そう。で、本当にあなたはもうエネルギーを垂れ流してるんですね。後ろにどんどんどんどん垂れ流していっちゃってるんです。だからどうしてもこの、摩擦をどんどん消してほしいし、特にこの中途半端なことを終わらせるっていうことをやってほしいと思います。で、まあ別に宿題じゃないんで、もう自主的なエクササイズになるんですけども、まず、ステップ1で、今気になってることを全部書き出してみる。終わらせ、これ中途半端だな、本読みたかったな、誰々に電話しなきゃな、ゴミを出さなきゃな、お金を払いに行かなきゃな、支払いしなきゃな、とか、誰々さんに何々しなきゃな、プレゼント渡さなきゃな、とか、いろんな中途半端なものを持ってると思うんですけども、まあ、一回ちょっと30分ぐらい取って書き出してみてください。そう。もう書き出すだけでかなり楽になるんですけども、実は。まあ、書き出してみて、ステップ2で、終わらせるか、やるか、やらないか決めるってことですね。で、終わらせるか、やらないんであればもう完全に忘れるってことです。そう。で、もうそれは忘れると決めたものはもう全部斜線を引いてください。で、終わらせること、これだけは絶対やんなくちゃいけないな、あなたの人生にとって、あなたのビジョンにとって大事だなと思う、終わらせなきゃいけないことっていうのは、リストにして、紙にまとめて、どっかに置いておいてください。それで一回忘れてください。で、それをやる時間があったらそれを見て、一個ずつ消していけばいいですよね。優先順位が高い順番に。そう。本当にね、この、忘れる捨てるっていう作業はものすごく大事です。本当にこれで今ねコンテンツに時間かかってるんだよなとかコピーあんまり書けないんだよなとかなんかね他の人より進行が遅いんだよなと思っていたらかなり高い確率でこう中途半端なことを思ってたりとか感情の引き金ボタンがこうたくさんねいっぱいある中にこう住んでるとかそういう可能性があります。どんどん摩擦を消してあなたの仕事のスピードを上げていってください。じゃあですね次のテーマなんですけどもこれ書いてくださいね。建設的な言葉を使え。そして、破壊的な言葉を捨てろ。建設的な言葉を使って、破壊的な言葉を捨てろ。建設っていうのは、家を建設するとか作る、何かを作ることですよね。破壊っていうのは、壊すことですよね、逆に。そう。建設的な言葉を使ってほしいんですね。捨て、破壊的な言葉を捨ててほしいんです。で、これ、かなりね、コピーライティングの、これをできるとコピーライティングのスキルも上がるし、あなたとね、話した時に相手が気持ちよくなるんですね。あなたともっと話したいと思うんです。そう、例えば異性と女性とかでも、あなたが男性で女性が、もっとあなたと話したい。なんかあなたといるとポジティブになれるっていう気持ちになれて、あなたのコピーの力が上がって、あなたの喋る力も上がるし、周りの人もこの幸せな気持ちにさせてあげることができるんですね。そう、これがね、かなり多くの人ができてないんです。かなりその、破壊的な言葉を使ってるんですね。で、じゃあ建設的な言葉と破壊的な言葉って何かっていうと、例えばその、上司とかダメな上司っていうか、まあ、ダメな上司か分かんないですけど、あんまり良くない上司は、なんでお前はそんなこともできないんだ、だからお前はダメなんだ、とかっていう人っていますよね、よく。そう。こういうのが破壊的な言葉です。ネガティブで、この、なんかね、悪い気持ちにさせてしまうような人です。なんでお前はこんなにダメなんだ、って言われた方の相手は、こう考えてしまうんですね。俺はなんでダメなんだろう。って言って、自分がダメな結果を探してくるんですね。俺は頭が悪いから、低学歴だから、バカだから、上司が嫌いだからっていうふうに、仕事ができない理由を探してしまうんですね。でも逆に建設的な言葉を使うと、例えば、なんでお前はダメなんだ、そんなことはできないんだ、じゃなくて、どうやったらお前はそれをうまくやることができるかな、っていうふうなことを言ってあげるんですね。そうすると、 どうやったら俺うまくできるかな、ああそうだな、じゃあこの部分をこうした方がいいなとかっていうふうに相手がね、その人の言葉によって考える思考が違うんですね。そう、親とかでもなんでお前は勉強ができないんだとかっていう人いますよね。なんで勉強ができないんだって言われた子供は、ああなんで俺こんな勉強できないんだろうな、バカだからかな、アホだからかな、あんたの息子だからだとかっていうことになっちゃうんですね。そう、でもどうすればじゃあこの部分はもっと良くなるかな、どうやったら勉強好きになるのかなとかっていうふうなことを建設的な言葉を投げてあげると考えるんですね。あ、どうやったら勉強好きになるんだろうな、あの教科は好きだからなっていうふうにアイデアが出るんですね。そう。で、こういうふうに特に質問なんですけども、相手にね、何か投げかけるときはすべてほとんどが質問なので、その、建設的な言葉を使えば使うほど相手も進化するし、自分自身も進化するんですね。でも破壊的な言葉を使ったら、みんなダメな理由を探して、もう周りがネガティブだらけになってしまうんですね。もうそれこそミラーニューロンですよね。もう最悪のミラーニューロン集団になってしまいますよね。そう。だからこれを、もう注意して使う必要があるんです。だから、その、例えばね、コピーを書いたりとか、コンテンツを書いたりとかでも、本当にね、些細なとこで差が出るんですね。あとで類語辞典を調べてもらったらわかると思うんですけども、同じ単語でも、建設的な表現の仕方と破壊的な表現の仕方があるんですね。そう。で、本当にね、読んでて嫌な気分になる人っていうのは、自然にこの破壊的なネガティブな言葉を使ってるんですね。でも、いいコピーライターとか、いいコンテンツライターっていうのは、自然にこの建設的な言葉を使ってるんです。ポジティブな言葉を使うんです。すごく差があります。そう。でね、これはその、対他人、対相手がいることだけじゃなくて、本当にね、自分自身にこういう質問をしている人が多いんですね。なんで俺はダメなんだろう、なんで俺はスピードが遅いんだろう、なんで俺はこんなに他の人と比べてできないんだろう、っていうふうな言葉を人に使う人は自分にも破壊的な言葉を使うんですね。でも、そのね、成功している人とかうまくいっている人っていうのは、自分への質問もすごくうまいんです。どうやったら俺うまくいくんだろうな、PPC ができないけど、これをどの部分を改善すればいいのかなっていうふうに建設的な言葉をこう使うんですね。すごく差が出ます、これは。そう。本当にあなたの書くコピー、あなたの書くコンテンツを読んで、相手も気持ちよくなるし、あなた自身がね、自分に対する質問が良くなるから、自分自身でアイデアが出せるようになるんですね。そう、これ本当に注意して使ってほしいんです、言葉を。そう、でね、単語に注目してほしいんですね、単語。結局は単語の塊なので、言葉、すべて話していることとか書いていることっていうのは、単語の組み合わせなんで、単語に注意してほしいんですけども、破壊的な言葉を使う人は、大体こう言うんですね。まあ、年収が低いとか、できないとか、もう不景気だとか、終わったとか、まあ、言葉聞いてもらったらわかると思うんですけども、どう考えてもネガティブですよね。でも逆に、その、建設的な言葉を使う人っていうのは、すごいついてるなとか、運がいいなとか、やっぱりできる方法とか、成功とか、そういうふうな言葉を使うんです。そうだ、単語が違うんですね。本当に、同じ日本語でも、まあ、同じね、一つのものを表現することでも、10個とか100個の表現方法があるんですね。そう、それをどういうふうに表現するか、どういうふうな単語を使っていくかっていうのは、もうすべてあなた次第です。なので、まあ、もう、これっていうのは練習がすごく必要です。今までね、こうネガティブで破壊的な言葉を使ってきて、そういう人が周りにいたら、自然にそういう発想になってしまうんですけども、本当にこれ練習すればできます。練習すれば、自分に対しても他人に対しても、建設的な言葉を使えるようになるので、これはもう紙に書いても、紙に書いて貼ってでも、必ず覚えてください。素晴らしいあなたがそのコピーライターになって、お金を儲けるということにもつながってきます。ではですね、これで、17週目の終了です。でまたね、来週も、いろんな話をしていきたいと思ってます。で、今回作ったこの、今回話した内容っていうのは、基本的に、こう、16週目の宿題でもらった、この質問の中から多かったものをこう選んで、こう話しました。こういう部分がいいかなと思って話したんですね。だから、どんどんどんどん、16週目の宿題を出して、個別に、また質問してください。で、特にね、これから先、継承以外のことで、新しいことで聞きたい場合は、16週目の質問フォームから送ってくれると助かります。その方が、すごく確認しやすいので、16週目の宿題で提出するか、16週目の質問フォームからご質問するか、してくれると、これから先、僕がコンテンツをね、いろいろ作るときに、すごくわかりやすくて、いいものが作れると思うので、ぜひそういうふうにしてください。じゃあですね、いよいよお待ちかねの宿題が、今回はないんです。そう。宿題は別にないんですけども、17週目なんで。まあ、自分自身で結局、もうアウトプットして試さないと、 すべてのノウハウはもう忘れてしまうんですね。建設的、破壊的、と思っても、まあ、どうせ明日には忘れてしまうんで、何かしら、あなたなりに、その、どうやって、今すぐっていうのを工夫して作って、実践してみてほしいなと思います。で、あなたがこれから、あなたのお客さん、見込み客をこう進化させていくコンテンツを作るためにもすごく、このどうやって今すぐっていうのをこう作るアイデアをね、こう出すっていうのはすごく大事な要素になるので、ぜひ、自分で、自分なりに、あ、これやったら、これをこういうふうにアウトプットしたら、これ確実に自分の身になるなっていうものを考えてやってほしいなと思います。じゃあ、継承はね、まだまだ続くんですけれども、最後まで諦めないで、一緒に頑張っていきましょう。じゃあ、これで17週目は終わりです。ありがとうございました。